タネラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の一週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの一週間、あなたもご自身の一週間を思い出しながら聞いてみてください。ということで、オレンジの方はですね、なんかやっぱり10月11月となってきて、めちゃくちゃ予定が埋まってきているというか、まあ、仕事もそこそこに詰まってはいるんですけど、
うん、
やっぱね、この映画のイベント、映画祭系とか、あとは見たい映画とか、あとオンラインイベントとか、
うん、
あと新しく実は僕オンライン講義みたいなのに参加しようと思ってるのもあって、なんかそういうのをどんどんどんどん詰めていったらね、11月中土日含めてほぼほぼ埋まるというね。その日中はまあ仕事やってるんで、そこはあれなんですけど、なんか見たい映画を名画座で見るとかもスケジュール入れてったら、11月の21ぐらいまでかな、22がちょっと空いてるぐらいでみたいな感じで、すごい予定が埋まって、あ、なんかコロナ禍を取り戻してるって感じがすごいしましたね。
おー、そうか。まあそうね、これでもオンラインなんですよね。
映画とかはまあ映画館行くんですけど、
うん、
イベントとかは基本的にオンラインですね。
はいはいはい、なるほどね。そうです。
だから、まあ、まあ映画とあと展示会とかね、あの展覧会行くとかっていうのは、うん、まあ現地になりますけど、基本はオンライン
なので。そうか、そういう展示も映画も含めて、なんかこう、うん、コロナ禍にできなかったことを取り返しているような感覚があるってことですよね。
そうですね。まあまあ、その時のタイミングで見れなかった映画とかもやっぱりあったりするので、ああ、このタイミングで、うん、そっか、ここで名画座りやるんだな、みたいなので嬉しくなっちゃって、スケジュール入れていったら、ひゃーっていう感じになってるんで、なんか、うん、頑張ろうと思ってます。10月11月。
うんうんうん。なんか、僕も、うん、知り合いとたま会いまして話しましたけど、はいはい、その人もなんかこう、やっと最近、美術館とか、いうのを、うんうん、もうなんかちょっとこう、親の仇みたいに言ってるって話をしてた。
ああ。
なんかこう、やっぱコロナ禍で行けなかった我慢っていうのは、まあ、うん、割と普通にできるのかなと思っていたけど、意外とその、うん、やっぱ自分の心を抑えてたんだなっていうか、その反動で結構行きまくってるってことを言ってたんで、なんか、このね、GoTo って、なんかいろいろ言われますけど、でも、やっぱ、我慢してる人の気持ちの反動っていうのは、やっぱ多少あるのかな、なんて、ちょっと思ったりもしますね。
なんか、とはいえ、トラベルしようとは思わないですよね。だから、トラベルは僕の生活の中とか、日常の中になかったんだなと思いました。
まあ、だから、旅行行くとか。抑えてる人もいるし、トラベル、まあまあ、でもトラベルっていうのは、ほら、何、美術館行くっていうのの、その反動のパワーが莫大になると、うん、もうせっかくだから大阪行こうぜみたいな人とかは、うん、まあ別にいると思うよ、それを感覚として。まあね、なかなか時間が取れないとかいうのもあるでしょうし、うんうんうん、あとね、オレンジさんも、静岡に演劇見に行ったりとかそういうのあったりしましたから、
ね、
タイミングが合えばね、行く、うん、気分になるかもしれないなって、
ちょっと。なんか離島とか、あと日野原村とかね、ああいうところだったら行きたいんですけど、うん、その間の電車が本当懸念でね、だから車持ってる人いいなと本当思いますよ。
そうね、早くそこら辺をね、次に向かいたいところではありますよね。まあ、
どうにもならない気がするな。俺、未だに行けないですもんね。まあいいや。ポンさんどうですか、
はい。
この一週
間。まあ僕も、まあそろそろ街を結構、闊歩してまして、また別で喋りますけどね、まあ日比谷公園も、うん、歩いたりとか、渋谷も歩いたりとかしてますよ、結構。もう1時間ぐらいずっと歩いたりとか。
だから渋谷とか
だって別にスクランブル交差点をさ、うん、に滞在してたら別だけど、まあそれだとしても、うん、ほら、人との距離をさ、ちゃんと話しておけばという感覚もあるので、
うん、
あとまあ、意外と美術館とか行くとさ、人がいなくて寂しいって気持ちもあるじゃん。別にコロナ禍とか関係なくて、意外と、
いいな、
そもそも美術館に人はいないっていうさ。 そういうことも思ったりもしているので、
うんうんうん、
まあ、あと、あれだね、森に行こうっていうの、最近
テーマがあります。あ、森行きたいな、森行きたい、うん。電車に乗らずに森に行きたい。
そうね、一番東京に、東京人にとって難しい課題だよね、それね。
皇居とか行こうかな。入れてくれないかな。
あ、そうですね。いいか。うん、まあまあ、皇居もね、あとね、あの、目黒の自然園ってところがあって、ここはもう、
ああ、いいですね。
本当に森ですからね。はい。
頑張っていこうかな、目黒。
はい。おすすめしたいところですね。
はい。ありがとうございます。では続いてですね、番組の聞きどころ、付け足し、ツッコミを添えていく番組の1週間でございます。ということで、まず最初は種枕からですね。はい、今回は、まあ、いろんなニュースを扱いつつ、なんか夢の話をしたのか。夢の話をしたりだとか。
うん、俺が夢の話をしたの
よ。そうだ。俺の。俺が夢の話をして、まあ、扱ったニュースとしてはフェイクニュースの話とか、はい、まあ、チキンの、あれね、ゲーム、マシーンの話ですね。PS5 に匹敵するんじゃないかというケンタッキーネットの話をしたと思います。続きまして、種助ですね。今回は映画で、アリ地獄天国、あとは永井明さんの講座とか、映画イベントの話もろもろしていきました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。ここでは、2020年秋、まあ最近見たね、映画の放談ということで、いろいろと、やいのやいの紹介し合いました。シカゴセブン裁判とかね、ただいまお帰りとか、6作品ぐらいかな、いろいろ紹介していきました。続きまして、ポンさんイベントリポートですね。今回は荒俣宏の大大漫画ラクタ館。これ、まさしく、まあ、さっき言った日比谷で、ね、公園の中の日比谷の、図書館かなに行ってきて、そこでやってる展示の話をポンさんにしていただきました。続きまして、30分読書ですね。今回、監督編として、武田砂鉄さんの分かりやすさの罪。そして、30分読書編として、雑誌ですね。文芸2020年冬季号。あとは3分読書で間取りの手帳という作品についてポンさんに紹介していただきました。最後、超雑のコーナーですね。ちょうどいい雑談を考える超雑のコーナー。今回は、まあ、GoTo でね、僕がフカヒレ食ったって話から、テクテクライフね、ポンさんハマっている、散歩する理由になっているテクテクライフの話。あとは、検索エンジンの話ね。あとは、まあ、Amazon か。Amazon プライムビデオのウォッチパーティーの、それにまつわるイベントの話などをしていただきましたが、ポンさん1週間を振り返って、ここ突っ込みどころを付け足し、聞きどころなどございますでしょうか？
そうですね。まずちょっと、お詫びなんですけど。
あら。
チキンナゲットのニュースあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
いまだにこれの意味が僕分かってないのですけど、はいはい、だから、あの時も、はぁはぁって言ってたけど、分からずちょっと、はぁはぁ言ってたっていうのをちょっとお詫びしたいなと思いますけど。
ケンタッキーフライドチキンの新型ゲーム機 KF コンソールの話をしてます、今。
いや、その話じゃなくて、はい、チキンナゲットが宇宙から、降下してきたみたいな、なんかそういう、その話したんだよ。
そうだ。フライドチキン
の
話でしたね。そうだ、そうだ。
それ覚えてんだけど、それは、その本当なのかもわかんないし、何のニュースかもよくわかんないんだけど、話題になってたっていうことで、はいはい、こういうね、なんか自分がわからない話を振られた時に、どれぐらいわかった顔できるかっていう、そういう選手権に瞬間出てたって感じですけど。
なるほど。
分かってるんですか？ちなみに、オレンジさん、これは理解してるんですか？
ちなみに検索しても出てこないんで、フェイクニュースだったんじゃないですかね。
マジっすか？いや、そうなのか。え、これでもなんかモーニングクロスとかでも取り上げられてたけど。
確かに、ね。
違ったのかな？
ネタになってましたよね。あれなんで出てこないんだろう。まあいいや。
まあでも、まあ、事実かどうかは別にして、こういうことってあるよね。で、しかも、喋ってる側も分からず喋るみたいなこともあったりするから、人間とおっかねえなっていう、うん、そういうことを思った回でしたけど。
2017年の時点で、はい、まあ目指してたみたいですね。うん、フライドチキンをサンドしたバーガーを飛ばすっていうのを。うん、最近のニュースなのかな。まあでもね。
いや、いいよ。今調べる話じゃないですから、はい、いいんですけど。はい。
はい。
で？
ありがとうございます。 あとね、そうだ、はい、補足として、紹介していた、種付けですね、紹介していた永井明さんの連続講座、これからの本読書出版会が、初回が最近、昨日からやる予定だったんですけど、1ヶ月ずれ込みましたので、一応ご注意ください。申し込みはまだまだできますので、ということで、一応補足でございます。
うん。宇宙空間をさまようチキンナゲットの映像が世界に公開されました。ということで、これウェールズで本当に行われてっていうふうに書いてますね。
本当ですか？
気象観測用の気球でナゲットが宇宙へということで。本当にすごいね。チキンナゲットとカメラをくくりつけただけで、ということでこの写真が出たそうですね。はい。本当に、一週間遅れで失礼いたしました。
ナゲットはだから宇宙で生きられるってことですね。そういうことですよね。
生きられるってどういう意味か全然わかんないですけど、うん。
ナゲットだったら大丈夫だってことですね。うん、
はい、そうですね。
ポンさん他どうです？他の回で。
他そうですね。そうですね。荒俣浩先生の大、はいはい、大漫画ラクタ感ですけども、うん、なんかまあさ、こう、見に行きたい展示っていうので、大体見に行くことが多いと思うんですけど、
うん、
なんかこう、なんつうのかな、こう、どんな展示なんだろうって見に行く感覚っていうのも、
うん、
もちろんあるんだなってことをちょっとなんか思い出したというか、
うんうん、
なんていうんですかね、これを見たいんだとかさ、その、うん、こういう情報を得たいんだっていう強い意志じゃなくて、うん、とりあえず、まあ、だから展示っていうか人と会うみたいな感覚で、この、今回の漫画ラクタ感を感じたなと思っていますけどね、うん、改めてね、
うん。なるほど、そのまま。
なんかどういう意向で展示っていきます？どんな感じですか？
展示は
見たいものを見るのがあるよね、普通はね。
もちろん、もともと普段から触れているアーティストさんとかだったらば、それのなんか個展でまとめて見られるんだったら見たいも思うし、キュレーション的にね、なんか切り口、特別な切り口で、その切り口が自分に合うもんだったら見に行くし、とかはありますよね。
はい、ありがとうございました。
じゃあ僕はそうっすね、はい、超雑のコーナーですね。なんか、雑談っていうものをいろいろと試行錯誤してるコーナーなんですけど、なんかやっぱこの種枕とかでもそうっすけど、なんかその一番最初にこう自然な感じから始まるトークってのが一番ちょうどいい雑談って感じがしますよね。あえてこう。
どう受け止めたらいいの？こんなコーナーやってんじゃねえよっていうこと言ってるわけ。
だからそこの、境にある谷っていうのをどう埋めるかっていう話な気がしますね。なんか。
いや、そんな当たり前ですから、俺だって、本当は、全コーナー本当自然にやりたいわけ。はい、というわけでございましてとか、そういう振りなしでスッとやりたいのに、あなたがさ、なんかさ、
違いますよ、違いますよ。
いや、それ別に興味ないんだよ、みたいな、そういうハードなノリでやってくるからさ。
結構
嬉しかったもん、本当に。深ひれにたどり着いた時は、涙流したよ、俺。気がついてないと思って、おえつが漏れてたから、本当に。よかった、これだったんだよっていう、そういうね、おえつを我慢しての放送会でしたけど。
この次の回、明日放送会が、まあ一応、種枕になるわけじゃないですか。種枕を僕期待してるんですよね、そういう意味ではね。その、いかにしてこう、
期待してる
ということでじゃなくに、
はい、
いかにこう本題の話に自然に入る、まさしくそのね、落語における枕みたいなところだと思うので、
まあまあ、
それがどう、ね、どう入っていくのかっていう、ところを僕は、切らずに自然に入っていければすごくいいなと思ってますね。
はい。なんかちょっと上目線だね。フカヒレの話もオレンジの
話だったここは俯瞰で話すコーナーですから上目線と
か分かってます
俯瞰でリスナー目線で語った時にそれがなんか自然な感じがするなっていうね、
ということでリスナー目線ということで、うんお便りいただいております。
あら
はい、はい、ペンネームが天夏さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎回聞いていただいてるということで、超雑のコーナーですね。これは1149回の回ですが、雑談のための雑談という感じで面白かったです。私も それこそちょうどいい雑談を探すことがあり、思いから話広がるかななんて考えています。最近だとローソンでコーヒーを頼んだ瞬間に列ができて焦ることないという雑談しました。実際に誰かに試してみたという後日談も聞いてみたいですと。長くなりますが、死亡フラグの話、死亡フラグの話しましたね、フラグというか予感ですが、気分が良い時に感じることがあります。私も散歩が好きで田舎なので街中ではありますが、よく行くコースがあります。神社の裏の林のようなところを通るのですが、暖かい日差しと葉っぱが揺れる音を感じているとき、一瞬俯瞰というか、大げさに言えば時間が止まったように感じられて、これ今現実死ぬのかみたいな境地に達したことがあります。はい。ということで、ペンネーム天野さんありがとうございます。そうね、なんかその、日常の中で、死亡フラグが立った的な、なんか状況に陥ることあるって話を、してまして、あんまりないんじゃないのっていうね、いなされ方をしたんですけど、まあでもほら、天夏さんもなんかちょっと、まあこれ死ぬというか、あんまりにも気持ちが良すぎてとか、なんかそういう。
なんかそうですね、夢の世界に入り込んだみたいなことですかね。
あるみたいですね。なんか他の、
ね。僕ね、はい、近いのかなこれ。テレビを見て、前も話したかもしれないですけど、テレビを見ていて、そのロケーションが、まあ、海外だったりとか、田舎の街だったりすると、一瞬そこに、なんか自分を置いたような感覚になって、ヒュッてなることがあります。うって。
おー。
わかります？なんか、そこにいる自分を想像して、まあなんか、自分の遠い記憶となんか重ね合わせてるのかもしれないんですけど、なんか一瞬こう、ノスタルジーな感じになったりとか、異国情緒感を感じたりとかっていうのあるんですよね。違うかな？
そうね。なんか、現実はさ、現実で一個一個事実が積み重なってるだけだけど、なんかこう、一つ一つのパーツがこう、文学的なこととか映像表現的なものにこう結びついていくと、なんかこう、そっちの方に自分が取り込まれちゃう感覚とかはあるよね、きっとね。それがこう、まあ、人によってはほら、なんか子供の頃を思い出すみたいなさ、そういう。
はいはいはい。
幼き頃の思い出が強く巡ってくるみたいなのもあるでしょうし。なんか、ね、やっぱこうでも景色ってそういう力があったりするのかなとは思いますよね。
なんか自然の中とかだと、それこそさっきの俯瞰の話じゃないですけど、一瞬こうふわってこう自分が、を客観的に見た時にある種死亡フラグみたいな、その、大きな物語の中で、これは自分の死につながる重要な何かなのかもしれないって思うこともあるかもしれないなってのは、ありますかね。
なんかでも面白いね、その俯瞰で見てるとさ、やっぱこう自分をこう、主人公にすることって普段、まあ、あんまり意識的にはないけど、そういう風な、
ね。自分の主観でしかないですかね、普段はね。そうですよね。
そうそう。なんか小説みたいな感じで、ちょっと楽しくもありますけどね。
面白い。いい体験
ですね。はい、ということで天夏さん。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。いい雑談の種でしたね。うん。
はい。ありがとうございました。さあ、ここは、オレンジさんが、さらっと、はい、続けるところですね。はい。
そうですね。あとなんだろうな
まだ、はい、ありますか？はい。
あとなんかあったかな。補足も大丈夫ですかね。あと他ありますかね。大丈夫かな。
まあまあ、読書はね、非常に難しかったなと思いましたね。その、なんか、普段さ、こう喋っててもさ、なんか、もうそういうめんどくさい話いいじゃんみたいな話とかさ、なんか、要は何なのみたいな話とか、ついしちゃうし頭も考えてたりするし、池上彰もやっぱり見るし、みたいな。なんかそう思ったりする中では、このわかりやすさの罪という本は、だって感想言うのもなかなか悩ましいじゃん。こういう本でしたって。言うのがすごいこ
う。ようやくしちゃうのが、武田さんが求めてるっていうか、やろうとしてることの真逆なので。
あまあでも、それは、やっぱ、両方あると思うんだよね。うん、その、わかりやすくしなきゃいけない、やっぱり言葉もある。だって、ね、短い5分とかで伝えなきゃいけないこともあるんだけど、でもそれ5分じゃ伝えきれませんよってこともそこに合わせるっていう。うん、この、なんか、両方あるんだよっていうね、そのどっちかですっていうのを言い切らないところの面白さっていう ことかななんてちょっと思って聞いてましたね。
スタンスとしてはまずは分かりやすいものであるというふうに、こう捉えないで、あくまで あらゆるものは複雑な背景によって、複雑な要因によって成り立っているから、そこをなるべく紐解くようにできればいいっていう、うん、その、まあ、受け手側のなんかスタンスな気はしますけどね。うん。あと、そうだ、僕、ちょうどこの収録日のこの夜に、砂鉄さんのイベントに行ってきますよ。なので。はい、まあ、そのためにまあ読んだっていうのもあったりするので、ちょっと楽しみにして、うんうんうんうん、またそれで話せることあったら話していきたい。
全文は読んでませんってちゃんと言わなきゃダメだよ
別に言う必要ないでしょ。いきなり50人ぐらい集まってる空間で僕全文読んでないですって言い出したら怖いでしょそれ。
いやいや、まあ一応そういうね、そういう状況があったらってことですね。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
タネラジはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日更新しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、うん、番組感想、はい、お待ちしております。公式サイト、今回のね、アマンタさんのように公式サイトのお便りフォームからぜひぜひ送っていただければと思います。それではタネラジ、今週の一曲ということで、オレンジの方から、今週ですね、映画メイキングオブモータウンという映画見てきまして、まあ、うん、ものすごいヒット作連発で、マイケル・ジャクソンとかもね、スティービー・ワンダーとかも、まあ、育っていったレコード会社の話です。モータンレコードの社長の、まあ、ベリー・コーディっていう方が、なんかずっと、まあ、ヒット作作り続けてたんですけど、ある種一個こう、なんて言うんだろうな、映画の中でも語られてましたけど、自分自身の考え方、こういう方向じゃない、自分が考えているようなヒットの方向じゃない作り方でも、また新しい、名曲みたいなのが生まれるんだというふうに思うようになったきっかけとして紹介されていて、2019年から今年にかけて、まあ、ブラックライブスマター運動、BLM 運動の中でも、再び、まあ、アンセムというかね、皆さんが歌う曲として、また、再注目を集めつつある、まあ、その歌詞の内容というのも本当に今にも通じるような、内容の曲を紹介したいと思います。こちらなんか1971年ぐらいに作られた作品なんですけど、2019年に初めてミュージックビデオが作られたということで、それと一緒にぜひお楽しみください、うん、マービン・ゲイで、はい、What's Going On です。
はい
はい、タネメガネは以上でございます。今週も1週間ありがとうございました、はい、お相手はオレンジと、
皆さん寒くなりましたので、ぜひお体の方を大事にしていただければと思います。はい、ポンでした。
タネラジ、また。